ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。人生の意義、一応ですね、今日で一段落をしようと思いまして、まだいろいろ整理しなきゃならないこともありましてね、いろいろ皆さんの悩みだとか、そういうものを勉強して、もう一度整理をして、スタートしようと思っております。そこで今日はですね、とりあえずの締めくくりといたしまして、私がいつも、自分でこう、反省して、あ、ここだなと思ってることをですね、大変おこがましいんですが、ちょっとお話をしたいと思いまして、ここに羅列いたしました。まず第一は、子供を教えられる大人はいないと。これはこのシリーズでもお話しましたが、大人っていうのは本当に、こう、人間社会に汚れてしまってですね、私なんかもこう自分が失敗してもう絶対言い訳はしない、もう言い訳するぐらいだったら自分というのは情けないと思ってですね、覚悟しててもですね、いざになりますとちょっと言い訳、がましいことを言ったりしますんですよね。子供はその点も最初に聞かれた時から本当にほとんどの子供は素直に言いますね。このやっちゃったとかね、そんな口が聞けなくても申し訳なさそうな顔なんかしたりしますね。だから教育っていうのは別に漢字を教えたり足し算を教えたりするもんじゃなくて、人間を立派にするために教えるわけですから、子供を教えられる大人はいない。そうだよな。自分は子供から今になって何を成長してきたのかなというふうに思うことがあります。それを戒めるために子供を教えられる大人はいないからなとこう思うことがあります。それからこれは昨日は晴れ、今日は朝ということをよく書くんですけども、それの僕の、色紙なんかに書く文字の内容なんですけどね。昨日はいつも土砂降りなんで、土砂降りでももう晴れと思っていいと。実は過去っていうのは戻ってこないっていう非常にこう特殊な状態にありましてね。これは過去が戻ってこないっていうのはちょっとこう、理論的にはややおかしいところがあるんですが、おかしいって言ったって事実は過去戻ってきませんからね。量子力学なんかで、過去と未来が逆転するような実験データもありますけどね。だけど現実の問題としては、なかなかそういかないんで、これを逆に使ってですね、過去は土砂降りだ。つまり、昨日はまずいこといっぱいあった。だけど、晴れと思えばもう二度と再び昨日は来ませんから。これで自分の人生明るくなるんじゃないかと思ったんですね。これは私が非常に体が弱くて、とにかく辛い日々をずっと過ごしてましたもんですから、昨日のことを思い出してると気分が晴れないっていうか元気が出ないんですよね。だから昨日は大変な目にあったけども、良かったと思えばいいんだ。忘れてしまおうと思いますとね、不思議と人間はですね、昨日は晴れ、昨日は晴れって言ってるとですね、昨日のまずいことを忘れていきますね。これもし、よろしかったらどなたかお使いになったらいいと思うんですね。なんかもう過去のことですごく苦しんでる人がおられましたらね、昨日は晴れ、昨日は晴れってこう思ってるだけで昨日の悪いことって本当に忘れますね。人間とはそれが忘れるってことがいいんでしょうね。近親者をお亡くしになって非常に落ち込んでも僕も両親失ってますが、それでも忘れようと思ったらもう本当にこう、恩愁の彼方っていうのかな。そういうふうになりますね。それから今日は朝だけは一生懸命できる。これは昨日か一昨日か幸せ砂時計でちょっと解説したんですけども、トルストイの人は何で生きるのかっていうのを解説したんですけども、実は人間というのはね、未来が見ることができないんですよ。未来を見る能力を与えられてないんですね。ですから、今日は朝だけは一応わかる。1時間ぐらいはわかるかなと。だけど夕方はもうわかんないなっていうんで、私は今日は朝だけは一生懸命できると思ってるんですね。昨日は晴れ、今日も朝。書くのはそれなんですね。今日もベッドから起きて朝起きたらもうそれだけで頑張ろう。そのとにかく朝だけでも頑張ろうっていうね。で、また昼になったら昼を頑張ろう。また夕方だったら夕方頑張ろう。一日はどうかっていうことはですね、ちょっと長すぎて言えないっていうのが僕の感じですね。ここに書いてあるやつは僕の人生で私がそう思ったってやつですから、あまり客観性がないんですけど、ご参考までいいってことですね。それからテレビに出てる非常に有名な皆さん、名前言ったらもうすぐわかるような方がですね、私にですね、武田先生のブログを見て、私は生き返った感じがした、と言われたことがありましてね、私にとってはとても名誉なことなんですが、 その時に私の何を読んだんですかっつったら、降ったら濡れる、酔ったら吐くっていうのをすごく感心されたんですよ、その人はね。これは何だっつ、雨が降ったら濡れればいいじゃないかと。雨が降ったら困ると思うことが、つまり雨降ったらどうしようか、雨降ったらどうしようかとこう思うことが自分を暗くする。もう別に雨に降ったらそれ濡れればいいじゃないかっていうのが、降ったら濡れるなんですね。例えばこういうふうにそこでは私書いたんですよ。雨で土砂降りになる。まあ11月頃の寒い日に傘持って出なかったんで、もう外に出たら土砂降りになった。それで雨もうずぶ濡れになって、背広もずぶ濡れ、靴もぐちゃぐちゃ。もう体は冷え切って家に着く。そこでお風呂の線をつけるとね、沸くまで20分か30分かかる。その間に濡れた着物を片付けたりなんかしてガタガタ震えてお風呂に入る。そうすると体が冷えてますからね、じーんとこうなるぐらい温まる。そのうちこう指先までこう温まってきましてね、とっても気持ちいい。それからまあずぶ濡れになった背広もですね、靴もこの際変えようかと思って買い替えられる、思い切ってね。それから1ヶ月ぐらいは誰か友達と一杯飲んだら、あの時はひどい目にあってねって、酒の魚にもなると、まあ、人間考えようだというのが、降ったら濡れるなんですね。酔ったら吐く。車に乗ってですね、よく私中でパソコンなんかやってますとね、運転してる人が気遣ってもらって、先生、車の中でパソコンやって気持ち悪くならないですかってこう言うんですね。まあ普通親しくなかったら言いませんが、親しい人だったら、ああ酔ったら吐きますからってこう言うことがあるんですね。酔うんじゃないか、酔うんじゃないかということが、人間は人生を暗くするんじゃないか。酔ったら吐けばいいんだ。車を止めてもらって、まあみっともないけども泥端で吐けばね、1分か2分は苦しいけど、まあ、それですっきりするよと。つまりこの降ったら濡れるっていうのと、酔ったら吐くっていうの、2つともですね、将来を心配してたら世の中が暗くなるってことなんですね。まあ昨日は晴れってのもそうなんですけど、過去の思い出したくないことをいつまでも覚えてると、やっぱり人間は辛い。それから将来も、雨が降ったらどうしようか、車に酔ったらどうしようかと考えると暗くなる。だからもういいや、来たら来たで、それを引き受けようと思うと楽になるっていうのが、この二つのあれなんですね。まあその方がこれに非常に感激してくれたのは、僕記憶でも今でも本当にあってですね、よかったなと思っております。それから最近よく言うのは、社会は自分ではない。やっぱり社会がこうなんなきゃいけないじゃんかと怒ったりですね、相手が俺と違うって怒ったりするんだけど、人には人、それぞれの考えがあり、それぞれの人は一人一人は自分が正しいと思うことを言ってるんですよね。やったり言ってるしてるんですよね。まあコメントなんかを見ても私と全然違う考えの人もいるんですが、その人はその人はそれが正しいと思い、僕は僕が言ったことは正しいと思ってるんですね。つまり社会っていうのは自分とは違う人の集合体なんですからね。だから社会でなんか腹立つことがあったら、いや社会は自分じゃないんだ、自分じゃないんだからね、というふうにですね、まあ言い聞かせた頃があったということですね。それからまあそれの延長線上ですね、自分が正しいと思うことは必ず間違ってると私は思うんですね。これはまあ私がまあ物理の研究をずっとしてきたことからですね、まあ物理ってのは実験があるんで非常にいいんですね。実験があるものっていうのは、自分が間違ったことを正しいと思っても実験で覆されますから。ところが私が不思議なのはね、もう物理ですから割合と精密に計算したらなんかするんですよ。だからまず間違いないと思って実験しても全然違う答えが出てくることが多いんですね、実験の結果がね。それからまたもう一回考え直すと、実はもちろん実験の結果ですから、実験さえちゃんとやれば合ってるんですよ。つまり大自然の知恵と自分の知恵とを比べると、大自然の知恵の方が上なので、自分が正しいと思ったことが間違ってたわけです。もうしょっちゅうなんですよ。それはね、政治とか経済とか人のことに対すると、自分が正しいとって頑張ることできるんですけどね、自然を相手には頑張ることも嘘つくこともできないんですよ。やがてバレるんですね。ですからまあ文化系の人なんていうか、こう言ってはいけないんですけど、実験系じゃない人ね。例えば哲学だとか、経済とか。経済は若干は結果が出てくるんですけど、いろんなことは大体人間関係なら特にそうなんですけど、どっちが正しいか分かんないで喧嘩してるうちに物分かるんだって、もうその人と会わなくなるとかね。そういうことがあって逃げるところがあるんですね。自分が正しいと思ってて、それを貫くことができるんですけど、 まあ私みたいに自然を相手にしてるとね、もうどうしても間違ってるものはお前間違ってると言われます。それが随分人生で繰り返されたもんですから、まあ私がこうバリバリに研究してる頃はね、やっぱり自信もあったし、研究も随分成果を上げたんで、だんだん自分が傲慢になってくるんですね。だけども実験があったから私はいつも実験で、実験の結果でいさめられましたね。君の言ってることは違うよと自然が言うわけですよね。まあだから、私は人生で体が弱かったこと、それは昨日が非常に土砂降りだったわけですが、晴れるとこう思おうと思ったことですね。それからまあそういう体が弱かったこともあって、今日はどうなるかな、明日どうなるかなと思って心配をするっていうことも多かった。それから、物理の研究をしたおかげでね、自分が正しいと思うことは間違ってるっていうのことも分かりまして、まあ今や私は人から罵倒されても文句を言われてもあまり腹立たないと。それはたまにはね、それから私は怒ったふりはするんですよ。ここは怒ってふりをしなければ相手に失礼だっていう時もありますからね。だけども心の底から怒ったってことはもうここ何年もありませんね。この前なんかニュース女子だったかな、なんかで武田先生いつも怒ってたって言うと、あれは怒って見せないといけない場面では怒ってました。それは例えば北朝鮮拉致された人なんかはね、拉致された人にかわいそうだから、そんなことをニコニコ笑いながら言っちゃいけない。やっぱりその人がかわいそうだっていうのは怒りに燃えて言わなきゃいけないので、僕は必ず北朝鮮に拉致された人のことを言うときには怒っていました。それは拉致された人の気持ちになってっていうことでありますので、ちょっとここに書いてあることと違いますから、私の言ってることが2段3段構えなんですから、なかなかそこがですね、もう少し僕も言い方を少し深くして、聞いてる人がそれが2段3段の構えであるってことが分かるようにしなきゃいけないなというふうに思っております。